皆さんおはようございます。バーバラアスカです。今日はですね、昨日に引き続き、司馬太郎さんの夏草の負のお話をしたいと思います。ですね、司馬さんはですね、とにかく人物を魅力的に描く作家さんとして知られていますけれども、この夏草の負でもですね、魅力的な人々がいっぱい登場します。例えばですね、冒頭から登場するヒロインのナナ、もうね、ナナっていう名前だけでなんというか司馬さんの凄さがわかります。あ、だって古臭くないじゃないですか。今のライトノベルがあっても全然おかしくない、まあ、もしかしてね、史実にそういう女性がいたのかもしれませんけれども、まあ一応言っときますとですね、司馬さんは別にノンフィクションを書いてらっしゃる方ではなくて、あれは小説なので史実にいない人っていうのもいっぱい登場します。ですね、もしまだ司馬さんが生きていて、生きていたとしたらですね、ライトノベルを書いても十分いけたんじゃないかっていうふうに私は思ってるんですけれども、そのくらい司馬さんの書くものは当時から古臭くないし、古臭くならないんですね。長時代的な感覚をお持ちの方だったんだと思います。というわけでヒロインのナナですけれども、美少女なのはもちろん、ですね、おてんばで気が強くてドジっ子でおちょこちょいなんですね。もう若い娘の魅力をすべて詰め込んだような女の子なんですよ。ただしツンデレではないようです。ですね、このナナはですね、冒頭からいきなり登場します。で、美濃、当時舞台は戦国時代です。で、美濃から土佐の長宗我部元親のところに嫁に行けっていうふうに言われるんですね。で、当時美濃から土佐に行くなんてですね、戦前の外遊と同じようなもんで、なんていうんですかね、下手すと一生会えない、いや一生会えなくて当たり前ぐらいの遠い国と思われていたわけです。それと戦国という時代ありますんで、戦国という時代なんで、嫁取り婿取りをしていてもいつ敵になるかわからないわけです。まあそういう、そんなね、遠いところは嫁に行けって言われたナナは、まあ、当時の女性だったら結構遠いとこ行けって言われたら多少は躊躇するもんなんですけれども、ナナはですね、女って退屈、変わったところに行って大冒険したいのと言ってですね、これ超意訳です。まあそんなようなことを言ってですね、意気揚々と土佐に嫁に行くわけです。とにかくこの作品は女性が魅力的です。土佐というお国柄があるのかもしれませんけれども、どの出てくる女性もですね、勇気があって勇ましくて大酒飲みでおてんばです。まあ男性はどうか知りませんけども、私はそういう女性大好きです。この作品のテーマはですね、昨日ユーストリームでお話しした通り、まあ、人間の情熱がテーマなんですけれども、こういうね、文豪ならではの魅力的な人物がうじゃうじゃうじゃうじゃ出てくるのをただ楽しむっていう楽しみ方も十分ありだと思います。そんなわけで今ハマっているのは、司馬太郎夏草の負です。私こういう商売をしていても実は読書量というのは非常に少なくてですね、読んでる本の冊数がすごい少ないんですね。ただそれを100回ぐらい読むわけで、しばらく夏草の負の話が続くかもしれませんけれども、ご容赦ください。そういうわけでお付き合いありがとうございました。バーバラアスカでした。